聖書をお読みします。はじめに旧約聖書のイザヤ書55章8節から13節を読みます。旧約聖書の1153ページになります。イザヤ書55章8節から13節まで。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように、私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。あなたたちは喜び祝いながらいでたち、平和のうちに導かれてゆく。山と丘はあなたたちを迎え、歓声を上げて喜び歌い、野の木々も手をたたく。茨に変わって糸杉が、おどろに変わってミルトスが生える。これは主に対する記念となり、印となる。それはとこしえに消し去られることがない。もう一箇所、新約聖書のマルコによる福音書16章1から8節までを読みます。新約聖書の97ページになります。マルコによる福音書16章1節から8節。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうか、と話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って、弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。祈祷を捧げます。すべてのものの創造主なる御神、キリストはよみがえられました。まことに 主はよみがえられました。主イエスは言われます。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはないと。私たちが良い知らせを聞くことができますように。墓は空であったとあります。キリストはよみがえられました。光が闇の中に輝いています。その光は決して消えることはありません。何者でもなかった私たちを、あなたは神の民としてくださいました。私たちを天に蓄えられている、朽ちず、汚れず、しぼまない宝を受け継ぐものとしてくださり、感謝いたします。私たちの主、イエス・キリストの主なる神が、私たちのただ中で、新しい御業を行ってください。これからも私たちがあなたのもとにある命に生きるものとされますように。この祈りをすべて解き放ち、命を与えてくださる復活の主、イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。私たちはこのことの証人ですと題しまして御言葉の取り次ぎを行います。イエス様の復活の記事からの学びです。イエス様が十字架刑によって殺された後、アリマタヤのヨセフという身分の高いサンヒドリンの議員が総督ピラトに許可をもらってイエス様の遺体を引き取りました。イエス様の遺体は天布に巻かれて岩穴の墓に納められました。そのことがすぐ前の15章に記されています。で、その際お墓の入り口には石を転がしておいたと書いてあります。で、それをマグダラのマリアとヨセの母マリアが見つめていたとも記されています。で、そういうことが今日のテキストのその冒頭部分の3節の記述につながっていきます。すなわち、彼女たちは誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうか。そういうふうにこのイエス様の遺体に油を塗りに行くためにお墓に向かいながら心配しているわけです。安息日には何もしてはいけないことになっておりましたので、それが明けた週の最初の日、つまり日曜日の早朝に女性三人がそうした行動を起こしました。イエス様の十字架刑は金曜日です。そして金曜の午後に葬られて、この日曜の朝まで時間が経過いたします。で、その間、一日半ぐらいの時間があります。そういう遺体に香料を塗るということがどれほどの効果があるのかわかりませんけれども、女性たちにしてみれば愛するイエス様の遺体をそのまま放りっぱなしというのはとても耐えられなかったのでしょう。お墓を見に行った 女性のリストは福音書によって異なっていますけれども、どの福音書にも共通しているのは、お墓を見に行ったのは女性たちだけだったということです。イエス様には十二弟子と呼ばれる男性陣が控えているわけですけれども、この復活の出来事が起こったお墓に駆けつけたのが女性だけであったというのは何を意味しているのでしょうか。中心的にイエス様の活動を支えていたのは、福音書を読んでいく限りはこの十二弟子だったろうと感じるのですけれども、彼らの姿が復活の出来事が起こったときにその現場にいないっていうのはちょっと不思議な気がいたします。で、女性たちの方が実は心からイエス様を慕っていたのだとか、男性陣はいざとなるとだらしがないもんだとか、いろいろ考えることができるんですけれども、これはやはりこの出来事を伝える役割の相違ということではないかと思います。復活の最初の告知を女性たちが担って、それを受けてその後の復活の出来事の証人として十二弟子たち男性が動き始める、でそんな展開をそれぞれが担っていたということではないかと思います。で、とにかくこの三人の女性たちは岩穴のお墓を塞いでいるこの大きな石をどうしようかと心配しながらお墓に向かったわけです。すると四節にある通り、石はすでに脇へ転がしてあったのです。信仰生活を送っておりますと、日頃苦にしている問題がある時ふっと思いもよらずに解決していることがあります。で、それは私たちが知らないところできっと神様が解決してくださったということだと思いますが、そうしたことがこの三人の女性たちにも起こったのでしょうか。彼女たちがお墓の中に入ってみると、白い長い衣を着た若者が右手に座っていました。女性たちが驚いていると彼はこう言います。驚くことはない、あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。この白い長い衣を着た若者が右手に座っていたというのは、妙にその描写が具体的な印象を受けますけれども、これはどういうことでしょうか。おそらくこれは神様の御心が告げられたという事実をどう表すかという際のこの福音書の記者マルコの一つの表現方法なのだと思います。すでにあった復活伝承を福音書として記述するには、記すにあたっていろいろな表現が必要になってきます。ですからこの若者の記事は、例えば天使が何かを告げたというのと基本的には、同じものだと考えてよいと思います。しかしそれにしてもこのリアルな描写です。ご覧なさい、お納めした場所である、そういう表現もこの遺体が 安置されていた場所を示しているわけですが、この女性たちの目の前でその場所がここだよっていうふうにこの示されているわけです。岩穴のお墓に遺体がどのように葬られるか、これは例えばカタコンベなんかを考えてみると良いと思います。で、私はもうだいぶ昔の話ですけども、このローマのアピア街道沿いに残されております地下のカタコンベがいくつかあるんですけども、その一つのカタコンベを実際に地下に潜って歩いて回ったことがあります。と、岩の壁にこのたくさんの遺体をこの安置する場所が、岩が削られて作られているんです。で、その間にそれこそ次から次へとこの遺体を並べるようにこの亡くなった方を納にするんです。置いていくんですね。で、遺体はやがて腐っていくわけですから、多分その地下の昔の墓地というのは本当にやっぱり臭かったんだろうと思いますね。かつてはそこに本物の遺体がたくさん並んでいたと説明をしてくださった神父さんが言われましたけれども、その時その場所によるとですね、その岩のところになんかシミみたいなものがたくさん残ってるんですよ。で、その場所にこの手を置いてみたのですが、このかつて置かれていたその遺体から自分がその死の現実を告げられているような、そういう不思議な気持ちになったことを覚えています。で、マグダラのマリアたちも若者の声を聞きながら、今までそこに横たえられていたイエス様の死の現実にまず恐怖に襲われたのではないでしょうか。八節には、女性たちは墓を出て逃げ去った、震え上がり正気を失っていたと書いてあります。彼女たちはその現場で思いがけない出来事を示されて、驚いて恐れて慌てふためいたわけです。で、それはそうだろうと思うんですね。私たちは少なくとも教会に来て信仰を与えられ、あるいは復活の話を何度も聞いておりますので、なんとか復活を受け止めることができるわけですけれども、例えばそのキリスト教のことを全く知らない現代の人が、もしイエス様の復活のことを初めて直接耳にしたら、テキストに示された女性たちと同じようにですね、それをどう受け止めてよいのか、きっと戸惑うだろうと思うのです。牧師をしておりますと、求道者の方からいろいろな質問を受けます。で、復活についての質問を受けたことも何度もあります。で、復活に関しては、かつて私が鹿児島で牧会をしていた時代に、この親しく交わっていました、この信州大谷派の僧侶から質問といいますか、その意見を伺ったことがあります。鹿児島は錦江湾という大きな海があるんですが、私は大隅半島の方に帰るとき、で、そのお坊さんも一緒に活動して大隅半島に帰るとき、フェリーに乗って湾を渡るんです。で、その中で彼とこのおしゃべりをしていたんですけども、彼が突然こう言ったのです。私はキリスト教に敬意を表するけれども、人間が完全に死んで再び蘇生することはありえない原則だと思うと。しかもそれを 裏付ける厳密な証拠をキリスト教は持っていない。やっぱり復活は非科学的だと思う。で、そうおっしゃるんですね。で、それはよくわかりますよ、そういう感覚は。で、私もその時それに対していろいろ応じたんですけれども、私たちはまずその非科学的だっていう時に、その科学的という言葉についてきちんと理解しておく必要があるだろうと思います。科学的な結論がどういうふうに出されるか、例えば昨年スタップ細胞の事件がありましたね。で、研究者が何度も実験を繰り返している、何百回もですよ。で、その中で、この細胞ができたというふうに研究者は言われたわけです。科学的な研究というのは、まず仮説を立てて、ある事柄を観察していくわけです。そして実験を繰り返すわけです。そういうことを根気よく科学者たちは繰り返して、その中から一つの法則を見出します。で、それが結論となります。で、その間の資料が間違っていたとか、いろんな問題が出てくると、またそれは別の話ですけれども、科学的な態度というのは、そういうその実験を繰り返していく、観察を繰り返していく、その中から一つの法則を見出す、そういう態度です。で、そういうふうに仮説を仮定するために、根気よく実験を繰り返すわけですけれども、それが科学的だということになりますと、この復活が非科学的だという指摘は、そういう意味では科学の対象にはなり得ないんですね。なぜならば、聖書はそれは過去において起こったたった一回限りの出来事だと言っているからです。一回だけの事件というのは、科学ではなくて、むしろそれは歴史学の問題だろうと思います。自然科学の研究には、この実験が不可欠なんですけれども、歴史の研究に不可欠なのは、その起こった事件に関わった証言です。ですから歴史家たちというのは、証人たちに、いわば反対尋問を出すような形をとって、その証言を批判した上で結論を出さなければならないんです。聖書研究に科学的な態度が導入されたというのならば、聖書学においてそれがなされなければならないということなんです。ですから私たちはまず科学的という言葉に惑わされないことが第一ですね。歴史上に起こった一回限りの出来事を自然科学の方法で見ることはできません。さらに付け加えるならば、自然科学の立場から奇跡などは絶対にありえないとも断言できないんです。それが証拠に、この世には人間の知識を総動員してみても説明できないことがあまりにもたくさん多いからです。聖書の記述に従って私たちはいろんなことを考えて良いと思います。テキストの3人の女性たちは、もしかしたら一定時間そこで気絶していたのかもしれない。あるいは、この女性たちの精神は少し異常なのではないだろうか。彼女たちはもしかしたら恋に嘘をついているのかもしれない。 まあ、いろいろな自由に考えていいだろうと思います。それは無駄ではないと思います。で、問題はマルコ福音書だけではなくて、福音書が復活の出来事を記した後どういう展開をしているかということです。聖書は復活されたイエス様がたびたび弟子たちに現れたので、弟子たちが復活の証人として立ち上がったということを記しているんです。例えば筆頭弟子と呼ばれているペテロ、彼は使徒言行録の3章を読みますと、例の有名な大説教をしております。で、ペテロという人はイエス様の裁判の時に3度までもイエスなんか知らないって言ってお師匠さんを否定した人物ですね。で、そういう彼がその使徒言行録の大説教でこう言ってるんですよ。神はこの方を死者のうちから復活させてくださいました。私たちはこのことの証人です。ペテロの生涯を私たちは思い返してみようと思います。彼は最後までそのことを証ししながら殉教していったんです。パウロはどうでしょうか。彼は十二弟子ではないんですけれども、まあ、得意な形で復活のイエス様に出会った人です。有名なコリント前書の15章の3節以下には、こんなふうに書いてあります。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわち、キリストが、聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また三日目に復活したこと、ケファに現れ、その後十二人に現れたことです。ついで、500人以上の兄弟たちに同時に現れました。そのうち何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついで、ヤコブに現れ、その後すべての人に現れ、そして最後に、月足らずで生まれたような私にも現れました。で、パウロがこの手紙を書いたのは、聖書学者によりますと、紀元55年頃の春頃だろうって言うんですね。紀元55年の春。十字架が紀元30年ぐらいですから、おそらく十字架の事件から20数年ぐらい経っていた頃です。で、その時おそらくこのイエス様の伝承がいろんな形でこの出来上がっていただろうと一応考えてもよいだろうと思います。それはどういうことなのか。パウロがこの証言をしているときにですね、この彼の証言を否定することのできた時代の人々がまだ生存しているんです。そのときに証言がなされているんです。で、私は聖書の証言の一つの真実さをそこに見ることができると思います。新約聖書そのものがイエス様が復活したから出来上がったものでありますし、それ以後キリスト教会が2000年も存続し続けている。しかもイエス様の復活を記念する日曜日に礼拝がずっと守られ続けている。そういうことを考えてみましても、私は彼らの証言にしっかり寄って立ちたいと思います。 パウロは、罪の支払う報酬は死であると有名なロマ書で語っています。自分たちの罪のために自分がこの支払わなければならなかった値は死だったと彼は言っているわけです。それをイエス様は私たちの代わりに支払ってくださって、死を滅ぼしてくださったというのです。イエス様の十字架は私たち人間の罪を思い出させてくれます。そして復活はその罪人である私たちの罪が許された証拠を示してくれているんです。イエス様は復活されて死を滅ぼし、私たちに永遠の命を約束してくださっています。今日はその感謝と喜びの礼拝を守っているわけです。ですからこんなに嬉しい礼拝はないのです。私たちの周囲には先に召された兄弟姉妹がたくさんおられます。私たちもいずれ召されます。先に召された兄弟姉妹も、これから召される私たちも、共に神様のもとにあって復活の出来事によってしっかりと結ばれています。ですから私はやっぱり復活こそがキリスト教信仰の中核だと信じています。私たちの命は神様にあって一つに結ばれています。お祈りをしましょう。神様、イエス・キリストの復活が信仰の事実であることを示してくださって感謝申し上げます。また私たちが信じないものではなくて信じるものとされた幸いに心から感謝いたします。イエス様の復活は一般的な歴史の事実とは異なり、イエス様ご自身がご自分をその人に表されなければ知ることができません。私たちはそこに歴史の事実でありながら、厳密には信仰の事実であることを見ています。どうぞ復活を信じる信仰の力が私たちの生活の中に反映されるように導いてください。諦めや追憶ということではなくて、私たちが愛する者と共に天においても再会する希望を与えられていることに感謝いたします。単なる個人的な慰めではなく、この宇宙の救いの完成がイエス・キリストの復活と再臨にかかっていることを思わされます。この世の死別の悲しみを超えて、私たちに主にあって生きる希望をどうぞこれからも与えてください。救い主イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の325番、キリストイエスはを歌います。
しい。